이 시간에 산강 미래에 있을 이스라엘 나라의 부활과 재통합에 대한 예언과 또 이것이 예수님의 재림과의 관계에 대해서 얘기할게요.
第3課ですね、聖書的終末論で未来の復活と国々の統一、そしてイエス様の再臨についてを含め、共に皆さんと分かち合っていきたいと思います。
ね、まあ、以前エスケール書を함께펴시겠습니다。
まずはエゼキエル書を皆さん開きましょう。エゼキエル書。
1章1節を펴시죠。
エゼキエル書1章1節を開きましょう。
1장1절펴보시면그에스케엘이그 BC 1절한번보십시오
はい1節の方を一度見ますと제가읽을까요
네
네共に読みましょう。せーの。第30年の第4の月の5日、私がケバレ川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。
ね、エスゲリ、이렇게、그발강가에있을때、하늘이열리며、하나님의비전을보았습니다。
エゼキエルがケバル川のほとりにいたときですね、神様のその幻ですね、神々しい幻を見たとここに書いてあります。
ケバル강가、クバル강가는バビロンに있는강이죠。
ケバル川というのはバビロンにある川です。
エゼキエル이그바빌론에서끌려서간지가5년째되는해인것을이절을읽으시면알수있습니다。
このエゼキエルがバビロンに捕囚として連れて行かれた後約5年が経っているっていうことを2節を見れば、私たちが見て、見出すこと、見て捉えることができます。
2節を읽어보십시오。
2節ともに読みましょう。せーの。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日にって書いてあります。
ね、ヨホヤキン王긴왕이사로잡혀쓸때가 BC 598년인데 BC 598년때포로끌려왔으니까그리고난다음에이비전을보았던것은 BC 593년이되겠습니다
네598년 BC 598년가에호야킨왕가호수도시대바빌론에連れて行かれた年なので BC はマイナスになっていきますね。なので5年を引いたら583になります。BC 583年に、この幻をエゼキエルが見たということです。
그런가운데3절을읽으십시오。
3節ともに読みましょう。せーの。カルデア人の地のケバル川のほとりで、無事の子、祭司エゼキエルには、はっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。
요하의권능이내손에임하였다이표현이 There the hand of the Lord was upon him 해서주의손이내위에머물렀다이렇게되어있습니다
その主の御手が彼の上にあったっていう言葉がこのところに書いてあります
그런가운데이제프로끌려온지5년째되었을때부터받은바된예언이1장부터쭉펼쳐서2장301장까지계속흘러갑니다
はい。なので、この5年目のところに、出てきたこの幻がですね、1章の全体、そして、ずっと続けて2章もですね、そして、その幻が描かれるようになります。ね。
ね。じゃあ、그런가운데서、이제그、성경을이렇게보시게되면은、이제、계속해서이제예언이이제펼쳐지는데예언이펼쳐지는데그네계속해서30장31장32장계속이렇게펼쳐그다음33장에21절을펴보십시오
33章の22節を開いてみましょう
네앞에서끝때받은예언들이고
에스겔서몇장이요
아33장21절입니다
에스겔서에33장이있나요
아
잠시만요.
예.
아, 네, 있네요. 잠시만요. 제가
33장 21절. Chapter 33 verse 21.
21. 네. 예. 하이. 에제키엘 書 33章 21節のところを共に読みましょう。せーの。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。
で、우리が사로잡힌지12년이되니까、あっか그예언을받았을때부터7년이지난상태가되었을때、다시、그예루살렘에스에게예언이임하게되는데、그첫날밤에무슨、그날무슨일이있었는지를설명합니다예루살렘에7년12년되었을때포로끌려온상태에서예루살렘에서도망하여온자가내게나와말하기를그성곧예루살렘성이바벨론에의해서함락되었다고전달해줍니다
なのでこれが12年目って書いてありますね先ほど見たのが5年目の時に5年目の5日の時に幻がケバル川のところであったんですけど今度は12年目の10の月の5日に、もう一つの幻が現れるんですねこの2つ目の幻が、エゼキエルに表されてそのところでエルサレムから逃れた者が私のもとに来て町は占領されたということを告げ知らせます、
ね、그런가운데22절같이읽으세요
22節そのまま共に一緒に読みましょうせーのその逃れた者が来る前の夕方主の御手が私の上にあり朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれたこうして私の口は開かれもう私は黙っていなかった、
ね、エルサレム성이함락되었다고하는것은굉장히큰사건이아닙니까
皆さん、エルサレムが滅ぼされたっていうことは、ものすごい大きな出来事でありますね、歴史的に。
하나님의백성들이、선민들이、에게、또、그、이렇게、중요한역할에는성전이또불타지않았습니까
神様の民である、一番大切にしていたその神殿が燃やされるという、その事件がありましたね。
우상을섬기는바벨론에의해서하나님의백성의도성이수도가무너지고불타고함락되고또하나님을섬기는성전이불탔다이것은굉장히큰사건이었죠
偶像を支配するもちろんイスラエルも偶像を支配していたんですけどそれよりもはるかに多くの偶像に仕えていたバビロンのその異邦人の民によって神の民であるイスラエルそれも神様の住まいとされていたその神殿が燃やされるっていうのはものすごい大きな事件でした
아니우상을섬기는사람들이감히창조주하나님의성전을불태워이런생각이들겠죠
そう私たちが思うにもですねどうやって神様生ける神様の宮がこの偶像を崇拝している異邦人によって打ち滅ぼされ燃やされることができるんだってそのように思えます
아니하나님이살아계시면하나님자기집에불타는것을어떻게가만둘수있는가
神様が生きておられるのに自分の家に火がついたのにそれをほったらかしにしておく神様がどこにいるのかって思うこともできますよね。
絶対우상을섬기는자들이神말이
そうですよ。本当にこの偶像崇拝者たちが何様のつもりで生きた神様の宮を燃やすんだって思うかもしれません。
먼저그왕하고같이포로끌려온지12년째됐던에스겔로봤을때는언제나내가다시고토로돌아갈까언제그성전에서예배할까그소망을갖고있던자인데아니그성이이제마침내함락돼버리고성전이불탔다는얘기들었을때또는그포로끌려온하나님백성들이어떤마음이었을까요
なのでこのようにもう神殿が崩されたっていうことを聞いたもう捕囚に来ていた民にとってはこれがどのように彼らに伝わったことでしょうかどのような思いをしたことでしょうか
우리가뭘잘못한것인가인정했겠죠
私たちは何を過ちを犯してしまったんだっていう思いがあったと思います
우리민족의운명은어떻게될것인가
そして私たちの運命はどうなってしまうのだろうっていう質問もあったと
우리는영원히이이방땅에서포로살것인가
このような異邦の民の地で永遠に捕囚の民として生きなければいけないのだろうか 아니
모리아 언덕에 있는 그 거룩한 땅에 그 앞으로 메시아 와서 온 세계를 통치한다 하는 이사야서 2장 말씀은 어떻게 되는 것인가?
이사야서 2장에 모리아의 산의 他のところでメシアが来られてそのところから統治すると言われるその御言葉のその成就はどうなるんだその予言の成就はどうなるんだっていう思いもあったと思います。私たちの運命はどうなるんだろ
う。그런데바로참게이예언이펼예준사람이오기전날저녁에에스겔이이예언을받게됩니다。
でも主は本当にタイミングが素晴らしい方ですよね。このニュースを聞く前日にこのエゼキエルに主のまた手が下ってその予言幻を見せてくださったっていうことです。
그런가운데에스겔서33장23절부터이제계속해서39장까지6개의예언이담겨있어요。6개의예언을받게됩니다。
そしてエゼキエル書33章から39章に至るまで6つの予言がここに書き記されるようになります。
예수께각각의예언은23절같이여호와의말씀이내게임하여그러사대하고첫번째예언이쫙펼쳐지고두번째예언도그렇게여호와의말씀이내게임하여그러사대하고그다음또펼쳐지고이렇게여섯개의예언이39장까지펼쳐집니다。
33章23節の初めの予言がなされるとき、次のような主の言葉が私にあった。そしてから第一の啓示ですね。その予言の言葉がガーって書かれて、次、二つ目、三つ目、四つ目も次のように主の言葉があったっていうことを思って語られます。そして、それが39章まで6つの予言が語られるようになります。
그런가운데、저희가오늘공부하게될37장이그중에한예언으로등장합니다。
そして、そのうち、その6つのうちの1つが今日私たちが共に勉強していく37章1節から28節の1つの予言であります。
마른뼈의골짜기에대한비전이죠。
皆さんのよく知っているこの干からびた骨の谷ですね。その予言であります。
그래서에스겔서37장에37장을이렇게내용을이렇게먼저한번이렇게보게될내용을보게되면이장에서가장중요한절이37장11절에이뼈들은이스라엘온족속이라고 PPT 있는걸보시면되겠습니다。
なので本当にこの37章で一番大切なこの御言葉がですね、この予言の中で一番大切な箇所がどこかというと37章11節、これらの骨はイスラエルの前科であるっていうこの御言葉が一番大切な箇所です。この干からびた骨の箇所、あの予言の箇所で。
エス37장은이렇게바벨론에서돌아온그차원이아니라그것을뛰어넘어서온세계에흩어진바에된유대인들이다시돌아온다하는그굉장히깊은예언들이그에담겨있어요。
実はですね、37章のこの予言っていうのは、イスラエルの民がその捕囚の地から帰るっていう予言だけではなくて、全世界に散らされたイスラエルの民ですね。ある日、その時が満ちる時に、それらがすべて回復されるっていう予言を含んでいる箇所が、この干からびた骨の予言の箇所なんです。
이예언은다만남왕국유다가바벨론에끌려갔다가돌아오는그차원정도가아니라심지어북왕국이스라엘이지금다멸망당하고흩어져버렸는데북왕국열지파도이스라엘땅으로돌아오는것에대한예언이담겨있어요。
なのでこの南ユダが立ち返る、こう捕囚の地からね、バビロンの地から帰るだけではなくて、その前に全地にですね、あ、このように散らされたイスラエルの10の部族ですね。イスラエルの10の部族が回復されるようになるっていうその予言をも含んだ箇所がこの箇所であります。
그런사건들이그뒤로메시아가오시는길을준비하는걸로등장합니다。
そのような事件とともにですね、メシアが来られる道を整えるそれらについてもこのところで書かれています。
그래서 PPT 보시면 성경에서 가장 중요한 장 하나인데도 등한시대에 왔어요。
うん、でこのところを見ますと、エゼキエル37章は聖書の中でも最も注目されるべきの一章であるということです。
이장을회피한이유는이스라엘맺은언약을신약시대교회에적용시키려하기때문일겁니다대체신학적해석방법
でもこのところが多くの方々に あまり大切に重要視されていない、そしてその回復についてこの箇所を通して語られないのが違う神学ですね。置き換え神学、昨日も語られましたけど、それのせいでこの箇所がイスラエルを回復とそのようなつながりがですね、薄く見られる、そのような状態になりました。
이구절11절에서에스겔선지자는이뼈들이이스라엘온족속남한국열지파북한국열지파를합친온족속이라고명백히드러냅니다
でもこのところで독자가はっきりと見出さないといけないところが、11節にこれらの骨はイスラエルの前科である、この御言葉はっきり書いてあります。なのでこの予言はイスラエル前科に対する予言であるということを私たちがこれを通して知ることができます。네
그래서여기이구절이구절을보게되면이구절을보시게되면예루살렘함락소식이에스겔및바벨론에잡혀간이들에게전해지기전날밤에이제저희가33장에스겔이만6가지예언의맥락속에있다고전했습니다
この6つの予言のうちの1つであるということですね。その、あのエルサレムの、神殿、またエルサレムの壁が打ち壊される前日ですね。その知らせが届く前日にエゼキエルに主が語られたその6つの予言のうちの1つであるということを皆さんにもお知らせしました。この37章の予言がですね。
네그래서이제6가지예언이펼쳐졌는데33장부터39장까지정리된다고말씀드렸고요
そして33章から39章の有名な6つの未来についての予言とつながるものであるっていうことですね。
그리고하나님께서널앞으로행하시게될각각의예언은하나님이스라엘땅과그백성에게행하실일과그들약속된땅으로회복시킬것을보여줘요
そして神様が本当に、彼ら約束の地に神が回復されることと神の民としてもう一度回復するっていうことをそのところに予言しておられます。
그래서이6가지주제를6개의예언은6가지주제를담고있는데첫번째메시지는하나님이왜이스라엘땅을황폐케했는지설명하십니다
6つの予言はですね、イスラエル回復について書かれてあるんですけど、なぜ、まず一つ目は、なぜイスラエルが滅びないといけなかったかについて書かれています。
에스겔서33장을펼치시고、네、23절로가겠습니다。
エゼキエル書では33章23節、まず行ってみましょう。
그래서23절부터시작되는첫번째예언을간단히보겠습니다
なので33章の23節から始まる最初の予言を簡略にちょっと見てみたいと思います。
하나님이왜그렇게사랑하는당신의백성그리고왜사랑하는그땅을그렇게황폐하게됐는지왜이스라엘백성들이그땅에서쫓겨나야됐는지설명하시면서첫번째이유를설명하세요이스라엘백성들이그렇지않겠어요도대체무엇때문에우리가이렇게왜우리가뭘잘못했는가라는생각을하지않겠어요그들의내면에대해서이제예언의말씀을25절을통해서하십니다
なのでなぜ自分たちは選ばれた民で聖なる民神様の民であるのになぜ滅ぼされたのかっていうことについて、大体人っていうのは自分がねなぜ滅ぼされたかその理由について知りたいわけですよね。なのでそれについてまずこの25節のところにはっきりですねその内容が記されています。どのようになぜ彼らがこのように捕囚の地そして廃墟にこう追いやられたのかということです。
25
節では共に読みましょう。せーの。それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる、あなた方は血がついたままで食べ、 自分たちの偶像を仰ぎ見血を流しているのにこの地を所有しようとするのか。
우상을숭배했기때문에그땅이너희의기업이될까보냐이렇게말씀하세요
偶像崇拝し偶像を仰ぎ見たがゆえにその地は廃墟に追いやられたっていうことです。
뭐이런거죠하나님이정말사랑하는당신의이이이이백성에게좋은집을줬는데어떤남자가사랑하는어떤아내에게좋은집을줬는데그아내가거기서다른남자와간음을한다고합시다
皆さん
쉽게말해서
考えてみてください。本当に愛する夫がですね、自分のためにですね、その結婚したばっかりのその妻に対して良いお家を建ててあげて、それを整えてあげたのに、その家で他の男を連れてきて会員をしたって考えてみてください。
あの、집을더럽혀놓으면그여자를일단그래서나오게하고집을팔아버리겠죠。
なのでその汚れで本当に家を怪我したので、その家から彼女を追い払ってですね、その家を売り払ってしまったっていうことです。
심지어하나님성전에우상을세우기도하고하나님의그땅에서그우상을세웠기때문에하나님께서그땅을그렇게했다고말합니다。
またですね、彼らはその神殿、神様の神殿に偶像を備え、それを拝んだ、そういったことも書かれていたので、このようにをやられたんです。
영적하나님을넘어서육적하나님을볼수있는데26절같이읽으세요。
そして霊的な会員がまず第一の罪ですけど、それだけでなく肉的なその会員も書かれてあるんですけど、会員をしたっていうことも書いてあるんですけど、26節を共に読んでみましょう。せーの。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を怪我していながら、この地を所有しようとするのか。
네、그이웃의아내를더럽혔다고합니다。그래서그땅이너희기업이될까보냐라고말씀하세요。
隣人の妻との会員ですね。それを処置していて、それをしながらあなた方は、あなた方に与えられたその地を所有しようとするのかって主が質問されるんです。
하나님이가장중요하게생각하는것이뭔가하니까하나님과당신의교회사이에우상이없는것이고두번째는남편아내사이에다른간음이없는것입니다。
神様が一番大切にしておられるのは、まずは神様とキリストの体である教会との間に偶像、他の神々がいないこと。それが第一番目です。そして二つ目に大切にするのは、この家庭の中で夫と妻の間以外のそのような会員があること。それを一番と二番とで忌み嫌っています。
하나님께서우상을자르고버려야되는것처럼잘못된관계를자르고버려야됩니다。치워야됩니다。
偶像を断ち切って捨てないといけないのと同じようにですね、間違ったそういった関係、淫乱な関係も断ち切って捨てないといけません。
네、영적하나님과육적하나님을하나님은철저하게자를것을십계명통해서말씀하십니다。
実会を通してもそうですけど、霊的会員と肉の会員を完全に断ち切るようにっていうことを主ははっきりと示し命令しておられます。
29절을읽으시기바랍니다。
29節を共に読みましょう。せーの。この時私が彼らの行ったすべての忌み嫌うべき技のためにその国を荒れ果てさせ、荒廃したちとすると、彼らは私が主であることを知ろう。
네、그땅이황무지가되고놀라운파괴가일어났던것이모든가증한일로인해서됐다고말합니다。
これらが荒れ果て、国が荒れ果てたこと、荒廃した地とすることをどうやって彼らが知るか、忌み嫌うべき技のためにって書いてあります。そのような行いがあったがゆえにこのようになったっていうことを彼らが知るようになるっていうことを主は予言しておられます。
하나님이왜이스라엘땅을황폐했는지설명하셨는데첫번째우상숭배
なぜ
두번째이웃의아내를더럽힌것
なぜこの地をこのように荒廃させ荒れ果てさせたかっていうこと、まず第一に偶像礼拝、霊的会員、そして二番目に隣人との妻との会員、肉的会員です。
세번째는 그 이렇게 31절을 같이 읽어 주세요.
そして3番目の出来事もあるんですけど、3番目の出来は31節にあります。共に31節を読みましょう。せーの。彼らは群れをなして、あなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかし、それを実
정말 그 입으로는 헌신을 나타내어도 마음으로는 부정한 서도를 위한 탐욕이 있는 것을 볼 수 있습니다.
なので口先では主はあなたを愛しています。口ではよく告白するんです。しかし行いがそれについていっていないことを私たちがこのところで見て受け取ることができます。
이러한 것이 그 땅을 잃어버린 이유가 되겠습니다.
なのでこのような結果彼らがその地を失ってしまう結果を見出したということになります。
두 번째 예언은 34장 1절로 가시겠습니다.
では2つ目のメッセージですね。6つ目のうちの2つ目のその予言のメッセージは34章から見ていきたいと思います。
네. 34장 전체가 두 번째 예언이 되겠습니다.
34章 1節から 31節 전체가 2つ目の 메시지となります.
34장 1절은 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 이렇게 또 시작됩니다.
いつも同じようにですね 1節にも 34章 1節に 2つ目の 初めの 段階と 次のような主の言葉を私にあったというこの言葉を持って始まります.
특히 이 두 번째 예언의 말씀은 이스라엘의 목자 또는 교사들의 범죄, 이기적으로 자신만 돌보고 하나님 백성을 돌보지 않은 이들에 대한 책망의 말씀이 담겨 있습니다.
特にこの2つ目のこのメッセージはですね、このイスラエルの羊飼い先生と呼ばれる者たちがですね、本当に自分しか知らず自分の利得を貪り他の人々をケアしなかったことに対しての 裁きの言葉ですね。本当にそれを指すメッセージとして与えられています。
저희가 그래서 이제 그 4절 말씀을 같이 읽겠습니다.
では4節の御言葉です。34章4節の御言葉を共に読みたいと思います。せーの。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。
네, 그래서 목자가 없으므로 흩어지고 흩어지고 들짐승의 밥이 되었다고 말해요.
そして5節には彼ら牧者がいないので散らされあらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまったって書いてあります。
실제 그런 목자들아 여호와의 말씀을 들을지어다 이렇게 말해요.
でも7節にそれいえ牧者たちよ主の言葉を聞けって書いてあります。
8절 같이 읽겠습니다.
8節共に読みましょう。私は生きている神である主の蜜源、私の羊はかすめ奪われ 牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。
구절 그러므로 너희 목자들아 여호와의 말씀을 들을지어다 다시 말씀하십니다.
そして9節、それゆえ牧者たちは主の言葉を聞けってもう一度宣告されます。
네, 악한 목자들에 대해서 10절에 읽으시기 바랍니다.
この悪質な牧者たちに対して神が語られる御言葉10節を共に読みましょう。せーの。神である主はこうおせられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。
그래서 주님께서는 이제 11절 이후로 선한 목자에 대한 말씀을 하세요.
なので11節以降は良き牧者について主が語られます。
양들을 참으로 바르게 돌보지 않았던 그 당시 이스라엘의 상황들 때문에 양 떼들이 고통 당했던 것을 이야기하고 그들이 오, 그들이 다 흩어지게 된 것을 이야기하게 되는데 근데 선한 목자께서 다시 그 양 떼들을 다시 돌볼 것을 이야기하십니다.
근데 혼돈이 악스나 목자たちのゆえにこのように散り散りバラバラになって強盗され痛みつけられた羊たちについて先に語った後ですね今から良き牧者について語ります。
11절 말씀 읽어주세요.
11절의 미고토바 토모니 읽으마쇼. 마코토니 카미데아르시와 고오세라레르. 미요, 와타시와 지분데 와타시노 히츠지오 사가시다시 코레라노 세와오 스르.
네, 12절 13절도 읽어주세요.
12절 13절 세노 목자가 히루마 치라사레테이타 지분노 히츠지노 나카니 이테 その 群れの 세와오 스르요니 와타시와 와타시노 히츠지오 쿠모토 크라야미노 히니 치라사레타 스베네노 토코로카라 스쿠이다시테 세와오 스르 와타시와 쿠니구니노 타미노 나카카라 카레라오 츠레다시 쿠니구니카라 카레라오 아츠메 彼らを 彼らの 地に 連れて行き イスラエルの 山々や 谷川の ほとり またその 国の 内の 人の 住む 全ての ところで 彼らを 養う。
그래서 그 캄캄한 흐린 흐리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 모든 곳에서 그 양떼를 찾아서 건져내시겠다고 하는 목자의 심정을 봅니다.
この本当に良き牧者はどのようなその心を持っているかっていうと暗闇と雲ですねその日に散らされた全てのところからそれらを救い出して世話をする養うっていうことを見て届けることができます。
13절에 만민 중에서 끌어내며 열방 중에서 모아서 그 본토로 그들 고향으로 데리고 가서 그들을 먹이겠다고 말씀하십니다.
民の民の中から彼を連れ出し国々から彼らを集め彼らを彼らの地その故郷ですねふるさとに連れて行きイスラエルの山々のそのところで彼らを養うっていうことを語っておられます。
14절에 종꼴로 먹이겠다고 말씀하십니다.
そして14節には私は超えたもの良いもので彼らを満たすって 養うっていうことを
15절 내가 친히 내 양의 목자가 되겠어서 그것들로 누워있게 하겠다고 말합니다.
そして15節に私が私の羊飼いを飼い羊を飼い私が彼らを憩わせるっていうその良きその緑の巻き場でですね私は憩わせるっていうことを語っておられます。
그 잃어버린 자를 내가 찾고 쫓긴 자를 내가 돌아오게 하며 상한 자를 내가 싸며 주며 병든 자를 내가 강하게 하겠다고 말씀하십니다.
16절에 失われたものを探し迷い出たものを連れ戻し傷ついたものを包む病気のものを力つけるって書かれています。
그런 가운데 주님이 하시는 말씀이 23절과 24절 같이 읽으십시오.
23절과 24절 주님의 미言葉なんですけど 共に 読みましょう。 私は彼らを牧する一人の牧者私のしもべダビデを起こす彼は彼らを養い彼らの牧者となる主である私が彼らの神となり私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる主である私がこう告げる。
여기 보시게 되면 23절에 보이는 한 목자 그리고 정말 내종 다윗 이 표현은 메시아 예수님을 말합니다.
이곳에 23절에 書いてある一人の牧者、そして私のしもべダビデ、これは誰を表しているかというと、イエス・キリストを表しています。
나 요한은 그들의 하나님이 되고 내종 다윗 메시아 예수님은 그들 중에 왕이 되리라 이렇게 말합니다.
主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデですね、イエス・キリストメシアですね、はあなた方の間で君主となる、王となる。 これが 주である 私の 見つけって書いてあります。
25절 27절 보면 화평의 언약을 세우시고 그리고 그들 위에 복을 내리시는데 산 사면 모든 곳도 복되게 하시고 때를 따라서 비를 내리되 복된 장마비를 부어주겠다고 25절 26절 말씀하십니다.
25절から 26절には 平和の 계약을 結び悪い獣をこの国から取り除く彼らを安心してアラノに住み森の中で眠る彼らと私の丘の周りとに祝福を与え季節にかなって雨を降らせるそれは祝福の雨となるとこのところに約束の御言葉を書き記しています。
네, 그래서 나쁜 사건 목자에 대비되는 참된 선한 목자로서 주님이 당신 백성을 돌보겠다는 약속을 주세요.
나노데 와르이 목자노 가와리니 슈 고지신가 데스네. その 요기 목자となって 카레라오 면도오 미루 っていうこと その 2つ目の 메시지에 書いておられます.
세 번째 메시지는 이스라엘 괴롭힌 에돔을 심판하겠다고 말씀하십니다. 35장 1절입니다.
네. 3つ目の 메시지와 ですね, 이스라엘을 苦しめた 에돔을 심판する っていう 메시지가 35장에 書いてあります.
이스라엘 백성을 대적한 에돔과 모든 나라들을 하나님이 대적하시고 왜 당신 백성이기 때문에 심판하실 거라고 선포합니다.
이스라엘
백성을 완전히 흠택하실 거예요.
この 이스라엘의 민을 本当に 苦しめた この 에돔을 주와 심판する っていうことを 하나님께서 この ところで 사박을 下される っていうことを ですね 語っております. 35章から 36章の 15節までですね.
うん。왜냐하면 이스라엘이 고통당할 때 이 에돔이 박수를 쳤어요.
나ぜなら このように 이스라엘이 주의 そのような 苦しみを 통っている 時に 에돔족たちは ですね 박수를 しながら 喜んだ って 書いてあるんです.
생각해보세요. 여러분들 자식이 있는데 자식이 어떤 일로서 피 흘려서 고통당하고 쓰러져 있는데 옆에 지나서 그래서 박수치고 잘 됐다 하면 그 어미 심정이 어떻겠습니까?
本当に皆さん考えてみてください。ある人、自分の子供が苦しめられ、本当に血を流している、そのような姿であるのに、それを見て、ギャラギャラ笑いながらですね、ざまあ見ろって言っている、そのような姿を見たら、どんなに親としては苦しいことでしょうか。
36章8절부터15절を簡単に보겠습니다。
36章8節から15節の御言葉を少し見てみましょう。
8절 읽어주시기 바랍니다.
8절 ともに 읽으마쇼. 세노. だが お前たち 이스라엘의 야마야마요. お前たちは 枝を出し 私のため 이스라엘のために 身を結ぶ. 彼らが 帰ってくるのが 近いからだ.
이스라엘 땅은 AD 70년경 이후로 흩어지기 시작하면서 1881년도 처음으로 이제 러시아에서 사람들이 무리지어 들어올 때까지 그 땅은 황폐하게 있었습니다.
AD 70년에 初めて ですね, 티토 将軍によって その 예루살렘 崩壊されて 散らされた. 전 세계에 이스라엘이 散らされた 後 1881년 その 러시아의 力 ですね, 群れとなって その アリア ですね 主の 民が 이스라엘에 帰ってくるまで その 地は その 長い年の 間 荒れ地となっていました.
이스라엘 땅은 아주 황무한 땅이었다고 이렇게 1885년도에 그 땅을 갔었던 사람이 쓴 글을 보게 되면 이스라엘 땅을 한마디로 말해서 desolate
1885年にですね、その地に行った人々のその書かれた書物とかあるんですけど、未だに残ってるんですけど、その地がどれだけ荒れ果てていたと、その、もう本当に荒れ地っていうように彼らは書き記していました。
네. 근데 8절 보게 되면 내 산들에게 하나님이 명령합니다. 가지를 내라고. 왜 내 백성 이스라엘 위에서 가지를 맺으라고. 그리고 올 때가 가까이 이르렀다고.
でも8節のところを見ると、だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私のためイスラエルのために身を結ぶ、彼らが帰ってくるのが近いからだっていうことを語っておられます。
어느그집에사람이오래사는데그집에사람들이어디를가버리오랫동안집집을비우게되거나그집의주인이죽게되면그집이폐허가되죠폐허가
なので、長い間人が家に住んでいなかったりですね、そのオーナーが、所有者が、その、亡くなったことによって、その地、その家が全然管理されないと、それが廃墟、廃墟化されるっていうことを皆さんよくご存知だと思います。
イスラエル땅은アブラハムの언약을통해서、하나님께서イスラエルに주었습니다。
イスラエルはですね、神様、そのアブラハムに対して、その、契約を通してイスラエルの民にその地が与えられた土地であります。
ね、워낙그땅그집의주인은하나님이지만하나님께서그땅을이스라엘에게주셨어요。
もちろんその地の主人は主ご自身です。神様ご自身ですけど、その地を約束の地としてイスラエルの民に与えてくださいました。
이 백성이 없었기 때문에 그 땅이 아주 황폐하게 된 겁니다.
데모 소노 치니 소노 쿠니 노 타미 이스라엘 민족이 이나갔다가 유에니 소노 치가 아래하게되 심았다 이거도 です.
하나님의 법적으로 그 백성이 다시 돌아오게 되니까 그 땅이 다시 살아나기 시작합니다.
데모 카미사마노 소노 호테식의 나카데 혼토니 소노 타미가 帰ってくることによってその地にまた実りがその実が結ぶようになり枝を出すようになりました。
9절과10절을읽으시기바랍니다。
9節と10節ともに読みましょう。せーの。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み、廃墟は建て直される。
그렇게하고이제15절또읽으십시오。
15節また共に読みましょう。せーの。私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の見つけ。
그렇게해서다시그땅이이렇게살아나는것을에대한예언의말씀을주십니다。
そしてこの御言葉を通してこの土地がですね、廃墟が生き返る、回復される予言をこのところでなしてくださいます。
그런가운데서이제그36장16절부터또이렇게조금더말씀을보겠습니다。
そして36章
16절부터또예언이네번째예언이떨어집니다。
16節からまた同じ言葉を通して4つ目のメッセージ、予言のメッセージがエゼキエルに語られます。
네번째예언16절이와의말씀이또내게임하여그러사대。
この同じ書いてあります。16節に次のような主の言葉が私にあったってまた書いてあります。
네、그래서정말 이17절18절보게되면우상을우상때문에땅을더럽혔다。그래서19절같이읽겠습니다。
本当に十七節を見るとですね、この偶像によってこの地が汚されたっていうこと、そして十九節ともに読んでみましょう。せーの。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技とに応じて彼らを裁いた。
그우상숭배했던그일때문에한그들도좀그들도망하고또썩어버리니까그들을다시살리기위해서내보냈어요。내보냈는데각국에흩어져버립니다。열방에흩어져버려요。온세계에다。
なので本当に彼らが偶像崇拝して怪我したことによってその地が荒れたので、生かすために彼らを全地にですね追いやるんです。他の国々やその諸国の地に追い散らしたっていうことを書いてあります。
사랑하는아버지하나님은다시그자녀를다시자기집으로불러들이십니다。
して、また愛する父なる神様はですね、その子供たち、愛する子供たちをですね、また自分のその家にですね、呼び戻すっていうことをこのところで見ることができます。
24절을읽으시기바랍니다。
24節ともに読みましょう。せーの。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。アメン。
ね、열국중에서취하고、열국중에서모아서데리고、그집으로돌아오게하십니다。
諸国の民らの間から連れ出し、すべての国々から集め、自分の地に立ち返らせるっていうことです。
마치돌아온탕자를이해하는그 아버지이야기에있듯이25절읽어보시기바랍니다。
호또의息子가帰ってくるのを待ち望んだ父親の心境のようにですね。20몇절이요？
5절。
25節を共に読んでみたいと思います。せーの。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め。
ね、모든더러운것과모든우상을섬김해서清결케시켜주십니다。
すべての汚れから、偶像の汚れからあなた方を清め、水で洗うって書いてありますね。
그리고26절보면또 읽으시기 바랍니다.
26節, 세노. あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。 아멘.
새 영을 주시고 새 마음을 주십니다.
新しい霊をまた新しい心を授けると主は語っておられます。
네, 28절 읽으십시오.
28절 읽으시오. あなた方を私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。 아멘.
네, 나는 너희 하나님이 되고 너희 나라의 백성이 된다 하는 언약의 두 개가 두 구조가 들어가 있어요.
先ほど3つの構造について、予言の、その、予言じゃなくて、その契約の3つの構造について皆さんと分かっちゃったんですけど、そのうちの2つがこのところに書いてありますね。あなたの先祖に与えた地に、あなたが私たちの民となり、私の民となる、そして私はあなたの神となるっていうことですね。この2つの構造が、この要素がこのところに書かれています。
내가 너희 열쪽에 준 땅에 너희가 거한다는 28절 앞부분 말씀이 있죠.
소시대 あなた方私があなた方の先祖に与えた地に住みっていうことですね。そして私の民となるっていうことが28節の前半部分に書いてありますよね。
그리고 이제 33절 34절 35절 읽어주실래요?
そして33節から35節まで共に読みましょう。せーの。神である主はこうせられる。私があなた方すべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕される用になる。この時人々はこう言おう。 荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった。廃墟となり荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになったと。 아멘.
네. 이렇게 하신 분이 누굽니까? 36절 읽으십시오.
このようにされた方がどなたですか? 36節ともに読みましょう。 せーの。 あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が覆されたところを立て直し、荒れ果てていたところに木を植え、 たことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。 아멘.
사랑하는 아버지가 그 아들이 돌아왔을 때 그를 씻겨주고 새로운 옷을 입혀주고 새로운 마음을 갖게끔 해주고 그리고 살게 될 집을 잘 이렇게 가꾸어주는 같은 아빠의 마음을 느낍니다. 하나님의 마음이죠.
このところで本当に父なる神様ですね。温かい父なる神様、その子供が帰ってきた時、帰省 食べさせ、家を整え、そこで住まわせるというですね、温かい父の心を私たちが見て受け止めることができます。
다섯 번째 예언이 뭔가 37장에 등장을 하게 되는데요.
네, 5つ目の 예언의 메시지와 37章 15節から 書かれているんですけど.
네. 1절부터 14절까지는 네 번째 예언의 한 마지막 부분이 되겠습니다.
37장의 1절부터 14절은 4번째 메시지의 마지막 부분입니다. 그 결론 부분을 기록하는 부분입니다.
그것이 마른 뼈의 골짜기에 대한 비유죠.
그것이 先ほども 여러분과 分かち合った 기가라비타 혼에에 대해서 그 단위에 대해서 予言でありましたね.
네. 네. 네, 다섯 번째 이 메시지는 15절부터 28절까지를 담고 있는데.
네, 5つ目の 메시지ですね. この予言の 메시지와 15節から 28節までに 書かれているんですけど.
네, 특히 15절 1절부터 14절은 좀 익숙한데 15절 이유가 좀 익숙지 않은 분들이 계실 거예요.
1節から 14節はですね 37章 1節から 14節はみんなにとてもよく知られている、その干からびた骨の谷に対するですね、その予言の御言葉でよく使われるのでよくみんなが知っている箇所なんですけど、 その 15節以降です。 15節から 28節は何が 書いて あるか ほとんどの人がよく知らないんです。
여기서 뭔가 남한국의 두 지파하고 북한국의 열 지파가 나누지 않고 다시 리유나이티드 되는 그 재통합 하나의 국가로 재통합 될 것을 얘기하고 있고 솔로몬 시대 같이 하나의 통일국가 될 것을 예언하고 있어요.
이스라엘은 다면 뭐야? 10의 북부족과 남의 2부족이 분단されず 솔로몬의 희노요니 그들과 국가가 통일され 1つの 국이となるっていうことをこのところに実は書いてあるんです.
이 남한국 두 집, 유다 지파와 북한국 열 지파가 하나 될 것에 대한 것이 아홉 번 나타납니다.
実は 北の 10의 부족과 남의 2つの 부족이 1つに されるっていうことがですね 9回も 書かれています.
근데 생각해봐, 지금 북한국 열 지파 지금 어디가 있습니까? 지금 어디에 가 있는지 모르는데.
네모 민사.
아직 성경 이야기하고 있는 거예요. 지금 하나 된다고.
아, 정말이. 아, 남의 유다와ですね 지금 회복されてるし 남의 부족은 2つの 부족은 대체 어디에 있을까? 근데 北の 10 부족은 지금 어디에 있을까? 이마다니 わからないのは 솔직한 話なんですけど, それが 회복するって このところに 予言されているんです.
아니, 거의 한 3000년 전에 거의 한 지금부터 한 3000년 전 이야기 아닙니까? BC 931년도면 솔로몬이 그때 죽고 그때 남한국 북한국으로 쪼개져 버린 나눴는데 지금까지 하나가 안 됐잖아요. 3000년 전.
솔로몬의 왕 이후ですね. 솔로몬의 息子 레호보암의 시대ですよね. その時代に 北10部族して 南2部族に 分かれて 약 3000人 もう本当長い間期間ですね. これが成し遂げられていない. いつそれが叶えられるか. それも 分からない. そのような状況にあります.
네. 그래서 보게 되면 뭐 정말 이렇게 그 근데 그 3000년 동안 아직도 이렇게 통합되지 않은 그 잃어버린 열 지파까지 다 돌아오게 되고 한 나라가 된다는 얘기를 하고 있는 건데요.
네, 3000년의 아이가 나시토게라레테이나이 코노 기타노 10부족도 미나미노 2부족가 1つと 나레테이요 하나시오 코노 도코로데 요겐시토 오라레마스.
우리 머릿속은 이게 약간 머리를 흔들 수 있는 일이지만 하나님 할 수 있습니다.
우리들의 頭では到底これがどうなるか不可能に近い話ですけど私たちの神様には不可能がなく必ずこのことを成し遂げられます.
그중 한 사인이 벌써 므낫세 지파가 인도 북동부 미얀마 북서부 쪽에 므낫세 지파가 발굴되었고 3000명이 이미 돌아왔습니다.
소시테 마나세의 부족っていう, 마 DNA의 감정의 결과ですね. 北北東の インドですね. そして 미얀마의 지역から もう 500人ですか? 500명인가요? 1000명인가요?
4000명.
아, 4000명. もう 4000人が もう アリアしたっていうことですね. なので ものすごい速度で どんどんどんどん その 10の 부족がですね 見出されているということです.
아, 요즘 제가 기도를 하고 있는 것 중에 하나가 킹스 칼리지를 그 므낫세들이 살고 있는 그 마니푸르, 미조람 그 일대에 살고 있는데 거기에 지금 저희가 그 이 학교를 세울 준비를 세울 것을 지금 기획하고 기도하고 있습니다.
나노데 소노 마나세노 부족가 이레 ミャンマーの地域にですね、そのキングスカレッジですね。今私たちがキングスカレッジ福岡としてやってるんですけど、そのミャンマーの地域にも建てようという計画を今しています。
네, 그 미얀마 쪽은 한 20에이커 땅을 기증받아서 거기다 건물 하나를 세웠고 그렇게 계속 발전시켜 되고 인도 쪽에 그쪽도 지금 현재 그 같이 연계해서 지금 그다 학교 세울 계획을 지금 그 인도 현지에서 온 사람을 훈련시키면서 그를 준비하고 있습니다.
미얀마にはですね、もう20エーカーという大きな土地をそのキングスカレッジをするために確保してありますし、そして、インドの方にもその現地の人々を訓練させてですね、そのようなキングスカレッジが、こう、始まるときに教育ができるようにですね、今訓練を積んでいる途中であるということです。
네, 거의 한 2000m 되는 그 산간지대에 그렇게 므낫세 지파들이 흩어져 살고 있어요.
そのような高い高地、山高地なんですけど、山間地に、と、므낫세の族がそこに、散らされてですね、今もなお生きているっていうことです。
네, 이 일을 조금 더 디테일하게 조금 더 발전되면 한번 김일 목사님도 모시고 가고 싶고 우리 한번 가봅시다.
아, 本当にもっと具体的に知りたいです.
어떻게 성취되고 있는지.
놀라워요, 놀라워. 하나님 말씀은 1.1핵도 오류가 없습니다.
나ので, まあ、エシュン先生もそこにですね、招待してですね、そのところを一緒に見たいと思ってますし、本当に驚くべき話ですよ。 これが神様の語られた言葉は一点一角取りとも 変更されることなく、それが必ず成し遂げられるっていうことです。
그래서 이 므낫세 지파들이 주님께 돌아오게 하는 이 일을 위해서 제가 마음 깊은 곳에 아 우리 김일 목사님과 같이 일을 하고 싶다 저는 그렇게 하고 있습니다. 아직 말 안 했어요 목사님께 안 했는데 진짜 제 마음이 서운해요.
마다 에슈리
공식적으로 얘기해버려.
에슈리 선생야 간접적인 이만 하시는 이유가 마다 이 것은 에슈리 선생님이 하시는 게스케로 아 므낫세의 부족이 그런 것을 쓰레 소이타 회복의 働きを 쓰레 아리아를 쓰레 마다 그 곳에 킹스 칼레지를 建てる 이 것은 ですね 아이슈네先生と共にしたいなっていうことをですね、まだ語っていないんですけど、今間接的にですね、ズームを通して、このように語っています。
제가 누구하고도 그런 같이 일하자는 얘기를 한 적이 없는데, 제 김일 목사님이나 거기 있는 분들 갈 거니까 그 죽게 대한 그 정말 그 중심성과 성령의 은혜와 그런 것을 보면서 정말 같이 하고 싶은 분들이 거기 계시잖아요.
本当に、どなたと一緒にしても主がね、導かれる方は、一緒にすればいいんですけど、本当に、エシュン先生が本当に主を中心とし、本当にイスラエルに対する心とかですね、主を愛するその心を見るとですね、ああ、この方と一緒にしたいなっていうことをですね、私は心に望むようになりました。
네, 코로나 지나가면 같이 모시고 한번 가보고 싶, 같이 가고 싶습니다.
코로나의 この事態が 収束するに, するとですね, 須賀先生ちょっと招待して一緒にそのマナス不足のところに行きたいと思います。
네, 이에 대한 아주 많은 얘기할 거리 있는데 그건 또 강의상 또 다음에 하는 걸로 하고 그다음 여섯 번째 예언으로 가겠습니다.
네. 뭐このことについてですね、多くのことを 話すことができるんですけど、するともう講義がいよいよ限りなく続いてしまうので、ここまでにして6つ目のですね、最後のですね、予言のメッセージのところに行きたいと思います。
여섯 번째 메시지는 에스겔서 38장 39장인데 미래의 날에 곡과 마곡의 주도로 나라들이 이스라엘 치료할 때 하나님이 이스라엘 위해서 싸워줄 거에 대해서 하신 말씀이에요.
6つ目のこのメッセージはですね、エゼキエル書38章39章にわたって 書かれているんですけど、この箇所は何を語っているかというと、ゴグとマゴグのね戦いについて書かれているんです。そして彼らがイスラエルを攻めようとするときに主がイスラエルの代わりとなってこれらと戦われるっていうことを書き記された箇所であります。
네, 이 여섯 개의 예언들이 계속 끝나게 되죠. 39장 끝.
39章を 最後にこの6つの 予言ですね 幻が 終わるようになります。
여섯 메시지 중에 핵심은 네 번째 다섯 번째예요.
でもこの6つ目のメッセージ、この6つのメッセージですね。これは予言のメッセージの中での革新的メッセージは4つ目と5つ目のメッセージであります。
네, 그 땅으로 돌아오고 정결해지고 생을 받는 것이 나오죠.
本当に前科が、イスラエル前科が 立ち返り、彼らが清められ、そして新しいその義の服を着るようになるっていうことですね。そのことを書き記しています。
네, 열두 지파가 한 나라로 회복시키심을 보여주는 중요한 하나님의 빚은 환상입니다.
そして十二部族が一つの民となって回復されるっていう本当に重要な神様のビジョンについて書かれている箇所でもあります。
사실 인도 미얀마에서 므낫세 지파가 돌아오는 것 그리고 저기 에티오피아 북부 곤다르에서 단 지파에 해당하는 에티오피아 유대인들이 돌아오는 것 이런 것은 정말 어떤 이렇게 주님이 다시 오신다 하는 그 사인 시그널을 보여주고 있는 것들이에요 사실은.
本当に 마나세의 부족이 미얀마와 인도의 지역から 帰ってくること, 그리고 에티오피아ですよね. 에티오피아から 단의 부족って言われる方々が 지금 아리아しようとしている。これは本当にこの終わりの時代の大きな印である, 사인であるっていうことですね.
네. 오케이. 자, 그럼 다시 이제 저희가 이제 다시 37장 1절 28절 펴시겠습니다.
네, 37장의 1節からちょっと開いてみましょう。
1장1절부터28절까지이패스를갖고있는데이제목은이스라엘나라의부활과재통합이라고짓겠습니다
이스라엘37장의1절부터28절의箇所があるんですけど昨日もこれをするやり方を皆さん少し学んだんですけどタイトルとしてはイスラエルの国家の復活と統一というタイトルをつけさせていただきます
37장첫점은11절이뼈들은이스라엘온족속이라하는말씀이키벌써되겠습니다
でも鍵となる箇所は何ですか11節人の子よこれらの骨はイスラエルの前科であるっていうこの11節が、一番のキーの焦点の、説になるっていうことです
하나님이이예언의목적이목적에서목적이뭔가하면은이목적의예언은목적은그들그조상들이나라로돌아오게하며오직하나님만예배하는나라그리고한왕인메시아가통치하는하나의국가로만드실것을보여줘요
そしてこの箇所の目的なぜこの箇所が書かれているかっていうことを見ると하나돌아가주실수있을까요그것을제가읽어야돼요神がイスラエルを彼らの地へ連れ戻しその全ての民が一人の王一つの神の下で一つの国となるという約束を成就されることを示すことそれがこの箇所の目的であります、
ね、Thank you. 그다음에개요를보시면1절과2절은37장1절과2절에이렇게뼈들이아주많은장면들을보여주고3절과8절에육신의회복뭐이런장면들이보입니다그3절의영적인거듭남뭐재통합그렇게하시고화평을주시는이런구조들이그안에보여요육신이회복되고영적으로회복되고재통합되고그렇게하시고합병언약주신다네이정도면되겠네요설명이
概要で私たちがどのようにグルーピングされるかっていうのを見ますと主の霊によってイスラエル将来に対する予言ですねそして神の肉体的なその回復を体験すること国々の霊的生まれ変わりを体験するそして分断された国家が一つとなって回復するそしてイスラエルが聖なるものと平和の契約が結ばれるっていうことがこれらの全体的概要だと見ていただけるといいと思います。
그다음에이제그조금더들어가게되면1절과2절은하나님께서하나님의영으로이스라엘미래를에스겔에게보여주세요
もっと解釈でですね、深く読んでいくと、1節と2節は、主の霊によってイスラエルの将来ですね、そしてその絵がどのように回復されるかについて語っています。
네 very dried bone 해서아주이스라엘바짝마른뼈같이짙은상태를보여줍니다
이스라엘가本当に干からびた骨のよう、もう腐り果てた骨、その谷を通してそのことをはっきりと書き記しています。
요하이영이에스겔을데리고가서뼈가가득한골짜기한가운데주셨죠
でも本当にいやそのヤーウェのその息ですね、その霊がそのところに吹き込まれるっていうことを見ることができます。
그뼈사방으로지나게하시기로본즉그골짜기지면에뼈가심이많고아주많은상태를보여줍니다
本当にそのところには干からびた骨がもう数多く山の方に積まれているその内容が見て届けられます。見受けられます。
매우긴세월멸망후에흩어진채로이미국가도없이이미생명력이사라진지오래된상태인이스라엘미래를하나님이1절과2절통해서보여주세요
なので1節2節はですねこの遠い未来の話なんですけど彼からエゼキエルの時代から見るとですねもう遠い未来なんですけど本当に長い間廃墟化した国を失って散らされて何もないそのような完全に干からびて回復することが絶対不可能に見えるその状況を1節2節で表しています
근데 이 이스라엘이 하나님이 이스라엘 다시 이렇게 다시 이렇게 나라를 세우시는 장면을 보여줍니다
でも 주가 どうやってこういった完全に干からびた骨のような国家が回復されるかについて主が語ってください3節から10節に語ってくださいます
그래서 정말 이 육신적인 회복을 경험케 하는 곧 나라가 이게 물리적 피지컬리 나라가 이렇게 세워지는 것을 얘기하는데.
나로데 니크가 고つけられるっていうことですね. それは実際国が立て直せれることについて語っておられるんですけど.
이 뼈들은 다니엘 블락에 따르면 이 남한국 유다의 느부갓네살 전쟁에서 희생돼서 땅에 버려진 달 자들만 나타난 게 아니라 이스라엘 전체를 나타낸 것으로 130년 전, 그러니까 BC 586년부터 132년 전 BC 722년 경에 아수르에서 추방된 자들까지 포함된다고 보는 것이 더 정확한 그림입니다.
나로데 다니엘 난토카 博士っていう方がですね、このことは語られたんですけど、これの骨はですね、こう586年ですか、そのユダが滅びたその時のユダの骨だけではなくて、そこから140年遡って北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされた、それらの骨までも、それらを含めた全てをその干からびた骨と、あ 表すことが正しい解釈方法であるっていうことを彼は語っています。この神学者です。
그래서 이 정말 남한국 유다와 북한국 열 지파에 해당하는 이것까지를 다 포함해서 그 마른 뼈 같은 그들 안에 생기를 불어넣는 것을 보여줍니다.
でも本当にこのように北イスラエルを含めた南ユダ北イスラエルを含めたこのような干からびた骨骨に主の息が吹き込まれること、それをこのところで語っています。
마치 아담 창조 시에 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넣어서 아담의 생명을 얻게 하신 것처럼.
아담이가 ですね, 最初はこのように骨や肉をつけてから、その後に、主の息が吹き込まれることによって命あるものとなったのと同じように.
너무 오랫동안 좋은 상태를 지낸 이스라엘 백성들의 모습을 보여주는데, 근데 이것이 하나의 나라로 이렇게 피지컬리 회복되는 것을 7절과 8절에서 보여줘요.
でも本当に長い間このようにもう干からびていた、もう国を失っていたイスラエルが神様が息が吹き込まれることによってですね、神の御国が回復されることを7節8節に主が書き記して示してくださっておられます。
네, 그 7절과 8절 읽으시기 바랍니다.
7節8節共に読みましょう。せーの。 私は 命じられたように 予言した。 私が 予言していると 音がした。 なんと 大きな 轟き。 すると 骨と骨とが 互いにつながった。 私が 見ていると なんと その 上に 筋がつき、 肉が 生じ、 皮膚が その 上を すっかり覆った。 しかし その 中には 息が なかった。
네. 자, 그런 가운데 있는데 이제 그들 안에 팔 이제 생기가 없잖아요. 없는데 마치 지금 이스라엘이 많은 사람들이 없는데 근데 다시 그들의 생기가 마치 이게 뼈는 생전다 형성됐는데 생기가 없어요. 마치 유대인들 돌아왔는데 국가 됐는데 아직 성령의 관에 들어가 있지 않아요. 그와 같이 근데 9절과 10절 같이 읽겠습니다.
그런데 本当に 全て 肉야 소이타 난데스카 皮膚とかが ですね 筋とかが しっかりこのように覆ったにもかかわらず息が入ってないんです。まあ今考えてみるとですね、イスラエルは人々は帰ってきているんだけど、そこに聖霊様がまだ入っておられない、っていう聖霊の動きが見て届けられない、そのような状況でありますね。 9節 10節 を読んでみましょう。せーの。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の声を予言してその息に言え。 神である主は仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。アメン。アメン。
저희들이 정말 이스라엘 백성들 안에 하나님의 성령을 보여달라고 기도하시기 바랍니다.
なので皆さん私たちが祈るべきことはイスラエルの中に聖霊の働きを見せてください、見させてくださいと皆さんが取りなして祈っていただけるように祝福します。
예수의 영을 받으시도록 기도하시기 바랍니다.
そしてイエスキリストの霊、その生きた息、その生きたその霊を受け取るように皆さんが取りなして祈ってください。
우리는 말씀을 그대로 붙들고 기도할 수 있어요.
우리たちは 미言葉を ありのままですね, これを握って祈ることができます.
주님, 이 에스겔서 37장 9절과 10절 보십시오. 생겨 들어서 그리 살게 하는 그랬다는 예언의 말씀하지 않았습니까? 하나님, 이 예언의 말씀을 성취하십시오라고 기도할 수 있습니다.
그런데 9절 10절의 미고 37절 10절의 미고토만 握ってですね, 주여, このように아나타가息に予言して語れと言ったではありませんか?そしてその時に息が本当に実際に入って彼ら蘇ったではありませんか?私たちはこの미고토만握ってこれを宣言しながら私たちも祈ることができます.
네. 14절을 읽으시기 바랍니다.
14절を共に読みましょう. 세노. 私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。 私はあなた方をあなた方の地に積みつかせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。 主の 見告げ。 아멘.
자. 그 14절 이제 14절을 보게 되면 정말 주의 영이 또 들어가서 그들이 이제 정말 살게 되고 또 고토에 거하게 되는 일인데 여호와가 이 일을 말하고 이런 줄을 너희가 알리라고 나 여호와의 말이니라고 하셨다라고 우리에게 하라고 그러세요. 주님 이 일을 하시겠다고. 설교하라는 거죠. 말하라는 거죠.
그렇죠. 主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろうっていうことをですね、あなた方は、このことをしなさいっていうことをですね、語っておられます。
네. 제가 주님께서 이 말씀을 하신 그 주님께서 이 일을 말씀하신 분이 이루실 것을 너희가 알겠다고 하셨으니까 우리는 말씀을 붙들고 기도하고 이 말씀을 주님께서 이루실 것을 믿습니다.
네, 나노데 코노코토오 슈가 나시도게테 아나타가타 코노코토 시로우테 이탄데스케도 소노코토오 시루 와타시타치가 데스네 혼토니 소노 미코토바오 니기테 이노리 소시테 토리나스 와타시타치 나루 요니 슈쿠크시마스.
네. 킹스 칼리지 우리 후쿠오카 우리 소중한 우리 우리 학생님들께서는 정말 8절과 9절, 37장 9절과 10절 말씀을 붙들고 하나님 이렇게 예언하지 않으셨습니까? 말씀하시지 않으셨습니까? 하나님 이 말씀을 성취해 주십시오. 주님 오시는 길을 예비하기 위해서 이 말씀을 성취하여 주십시오. 이스라엘 가운데 예수의 영이 들어가게 하십시오. 이스라엘 가운데 예수의 피로 씻김 받게 하여 주십시오. 예수의 영이 들어가게 하십시오. 라고 기도하시기 바랍니다.
그런데 이 9절, 10절의 미言葉を 킹스 칼리지 후쿠오카の方々はですね、本当に握って 주여, 아나타가 약속されたではありませんか? 息に 요견して 語るように 語られたであります. 예수 그리스도의 息が 入って 彼らを 生かすように してください. 血潮によって 彼らが 覆われ 아가나와레 카레라가 요미가에르 이키카에르 요니 슈쿠크시테쿠다사이토 미나상가 니기테 이노리 요니 슈쿠크시마스.
패스터 대니엘? 네. 대니엘 목사님 이제 그걸 붙들고 한번 같이 통성 기도하고 네. 이제 마치시면 되겠어요.
아노 이쇼니 토모니 이노리오쇼 교육상 아노 코노 미코토바 와타시타치 이마 가다라타인데스케도 코노 미코토바 와타시타치모 니기테 선견시테 이노리마쇼 시오 아나타가 약속사레타 미코토바 시오 와타시타치와 소레오 신지 마타 와타시타치와 코노 코토오 지사이 우케 이레마스 우케 이레테 마타 소레오 선견시 이노리마스 이노리 츠즈케마스 노데 아나타가 토킨 카나테 아나타 카나라즈 나시토게테 쿠다사레토 신지마스 이스라엘의 전가가 다치카에리 必ず 彼らが 生き返るようになる 主にあって イエス キリストにあって 生き返るようになると信じます 回復のために 共に声を上げて 一緒に祈りましょう 主よ 主よ 主よ